2005年秋のセミナー CD10 題目、今日サタンはどのように人々の心を支配するか、パート2、話アルコレットマーティン。
先ほど言いましたように、フロイトとユングはしばらくは一緒に働いていました。
They developed what was called psychoanalysis.
そして彼らは一緒になってですね、心理分析学といったものを確立しました。
Which means analyzing the mind.
それはいわゆる精神を分析するという学問であります。
In fact, every psychologist, psychiatrist, every psychiatrist,
全ての精神科の医者はですね、
which is a medical doctor that takes the field of psychology and specializes in it,
全ての精神科医は、
is required to go through a year or two or three, I'm not sure how many,
1年、2年、あるいは3年、
of psychoanalysis,
この心理分析学というものを学ぶことになるそうです。
For themselves before they can be licensed to treat others.
彼らがこの他の人をですね、治療するためのいわゆる免状をもらうにあたって、このような学問をその習得しなければいけないそうです。
And this has been the foundation for all forms of psychiatry and psychological.
そしてこれらが心理学、ありとあらゆる心理学、あるいは精神医学のですね、基礎になっているそうです。カウンセリングといったものもそうですね。
All the foundation for.
そういった心理学界のすべての基礎になっているそうです。
And remember, this guy got a lot of his information from this demon called Philemon.
覚えていますか、このユングという人はフィレモンという霊から全ての精神に関するですね、全ての教えを受けたと彼は発表したんです。
Which side was he on? The devil's side or on God's side?
では彼は神の側にいましたか、悪魔の側にいた人物でしたか。皆さんどう思われますか。 サタンの側ですよね。
Remember, these are the founding fathers, all the textbooks, everything that's written for the study of psychology are based on these men that we're presenting to you.
今日の心理学といった学問がですね、学問はこういった今まで紹介したユングやフロイトやですね、メスマー、こういった人たちの教えに基礎を置いているということを覚えてください。
Now I want you to remember, Mesmer, Sigmund Freud, and Jung, these, all three of these guys were on the devil's side, obviously, not just maybe, they were there.
メスマ、そしてユング、フロイト、彼らは悪霊の、悪魔の、神様の側ではなく悪魔の側にいて働いていた人物でした。おそらくじゃないですよ。確実にそうでありました。
Now to very current time, within the last 30 or 40 years.
それから今からまあ30、40年前まで生きていた人ですけれども、
Carl Rogers came on the scene.
カール・ロジャースという人がですね、登場しました。
He was raised a Christian.
彼もまた、クリスチャンとして育てられたんです。
He attended Union Theological Seminary.
彼は、ユニオン神学校という学校の出身であります。
Yet he turned against Christianity.
ところが彼もまたですね、キリスト教にまあ反発しまして、
became a leader of humanistic psychology.
ヒューマニズム的な心理学の、指導者となりました。第一人者となったんです。
In fact, the work that he's lauded most for in the science field of psychology.The work that he's lifted up or praised most for in the field of psychology.
で、彼がですね、この非常に掲げて高く掲げていたのが、この 心理学に基づいた科学といったものでした。
Is his ability to bring psychology into the educational system and into all of the schools.
そして彼は、この心理学をですね、すべての教育界、学校にですね、巧妙に取り入れさせたんです。
It's interesting to note he died not too many years ago.
彼はまあそれほその彼が死んだのはですねそんなに前ではないんですけれども。
And just before he died, he repented.
彼は死ぬ直前に
of the evil that he had done to introduce psychological thought into the educational field.
心理学の思想を教育界に持ち込ませた。そういった悪行をですね、彼は実は死ぬ間際に悔い改めたんです。ところがもうそのですね、損害はですね、及ぼされていた、被害にもうみんな遭っていたわけです。
The devil didn't care that he repented. His poison was already out there.
もうその毒がすでに撒き散らされていたので、悪魔は彼が悔い改めようが、悔い改めまいが、どうでもよかったわけです。
This guy was involved in necromancy, which was speaking to the dead, which is the occult.
カール・ロジャースという人もまた、この悪霊との交信というものに関わっていました。オカルトですね。
So again, which side of the fence was he on, Christ or Satan?
では彼の働きから判断して彼は神様の側にいましたか、サタンの側にいましたか。サタンの側ですよね。
So far, the guys in our time at least that have been involved in psychology, so far all of them have been on the devil's side.
そしてこの今まで紹介した心理学、近代心理学の基礎を築いた、人たち、主な人物のですね、全員がこの悪魔の側にいたということが分かりました。
So I sat down one time to make up a little chart of where psychology had come from, and it really got mixed up.
こういった表を作ってですね、本当に心理学というのは一体どこから来たのかということを突き止めようと、で表を描いてみたんですけれども、まあ非常に混乱してしまいました。かえって。
See at the top we have Aristotle, Jung, and Freud.
一番上にですね、真ん中にアリストテレス、そして右側にユング、左にフロイトと。名前を連ねました。
Socrates.
そしてこれがソクラテス。
And what we have is a conglomerate of all of these guys thinking whatever they wanted to come up with that was new, it all got mixed up.
What do you mean?
All these guys, all their different theories got all mixed up together.
こういったまあ哲学者、心理学者のですね、思想を、まあ、混ぜこぜにしたものがいわゆる心理学になってしまっているんです。非常に混乱した思想なんですね、実は。
In fact, they say now there's at least 230 to 240 different modalities or belief systems within the psychological world.
そしてこの心理学の世界には、少なくとも230から240ものですね、
different ways to practice somebody getting well in their mind.
その230から240もの異なる、この精神療法あるいはこの分派がですねあったそうです。
One psychologist will say you have to do it this way.
ある心理学者はいやこういう療法を用いましょう。別の人はいやああいう療法を用いようと。
It's all mixed together and it all depends on what the one psychologist thinks he wants to choose.
全くごちゃごちゃのですね、混乱状態なんです。
It's psychobabble, which is confusion.
いわゆる心理学バビロンと言ってますけど、バビロンって混乱という意味ですよね。
Now I want to read to you just a little a sentence or two from psychologist Roger Mills.
心理学者ロジャー・ミルズという人の言ったことをちょっと紹介したいと思うんですけれども。
He's a psychologist and he wrote this paper called Psychology Goes Insane.
彼は 自分自身心理学者であるにもかかわらず、この狂気に走った心理学という記事を出しているんです。
Now, remember, this has been written about 15 years ago.
そしてこの記事はだいたい15年ぐらい前に書かれました。
It's not getting any better.
No, it's worse. He said this: "The field of psychology today is literally a mess."
本日の心理学という分野は、事実上もうめちゃくちゃな状態である。
There are as many techniques, methods, and theories around as there are researchers and therapists. There's many.
Yeah. さまざまな研究者、セラピストがいるように、たくさんのテクニック、方法、メソッド、そして理論が、ひしめき合っている。
He says, I have personally seen therapists convince their clients that all their problems come from their mothers.
そして私は、このセラピストたちが、この患者さんたちに、全ての、彼らの全ての問題は、彼らの母親から来ていると言ったのを見たことがある。
The stars,
母親からあるいは星、星天体ですね。
Their biochemical makeup,
それから生化学の、まあ、構造、によって、
their problems could come from their diet,
あるいは彼らの、まあ、食生活、
their lifestyle, and even in their karma,
彼らのライフスタイル、あるいはカルマって何だったかな、はい、宿命、因果応報、そういったものに関わっていると、心理学者がですね、患者さんに説明するわけです。あなたたちの問題はお母さんなんですよとかね、星なんですよとか、因果応報なんですよとかですね、そういったことを言うわけです。
Yeah, this was written, these statistics were given in 1998.
ここに出ている統計は 1998?
Yes.
1998年に発表されたものです。
And it came out of one of the psychological magazines.
この心理学の心理学を扱った雑誌から取られたものです。
It says here that 15 million Americans,
ここにありますように1500万人ものアメリカ人が
made 120 million visits,
全体で心理学の療法心理療法家のところに、尋ねたことが全体で1億2000万回あったと言われています。それが1987年のことでありました。1990年に至るまでの30年間で
The number of practicing professional psychologists in this country, in America,
アメリカにおけるプロの、その精神療法を行っている心理学者たちの数は
grew from
2500から4万人に増えた。2500から4万人に増えたと30年間で。
In a 30-year period, it had that much growth.
30年間、1990年までの30年間で、心理療法家の数が2500から4万に増えたそうです。
In one year,
そして1年のうちに、
Americans spent over $273 billion on mental health services.
アメリカ人が費やした何に費やしたかというとこの精神治療にいわゆる精神科の治療あの医者にですね費やした、金額は丸の数数えられますか
1億10000
2730億ドル。じゃあ円ではいくらかって知りたい人はこれにまた100をかけてください。
It's a booming business.
もう考えられない額をですね、のお金が、このお金が関わっている、このビジネスなんです。
And it's not getting any less in 2005.
そして今年2500年はどうかというと、それがですね、減っているわけはないんです。
More and more and more people being sent to
therapists. 年を経るごとに、この精神医学というですね、このビジネスは、ますます、膨れ上がってきているんです。
No wonder other countries say Americans are crazy.
アメリカ人は気違いだと、他の国の人たちが言うのも無理はないわけです。
The only problem is that we're seeing it come to other countries as well. Psychology and
しかし問題はですね、アメリカだけでなく他の国においてもこのような状態になりつつあるということであります。
Right, just real quick, this what you see on the board here is a diagnostic and statistical manual for mental disorders. This is the Bible for psychiatry and psychology, and it's about that.
これはですね、精神医学あるいは心理学のまあバイブル、聖書と言われている権威ある書物の表紙だそうです。
Now we have this manual.
私たちの家にもこれあるんですけれども。
And if you begin to read this manual, I mean the different
disorders
and diagnoses that are in there. I mean, I looked at this thing. I said, "Man, I must be crazy. I fall under a whole lot of these things."
このマニュアルをですね、見てみると。いろんなこの精神病にこのランク付けされているものがあって、いろいろ見ていくと必ずどれかに自分も当てはまることに気がつくわけですね。あ、私も精神病だったんだということになってしまうわけです。
I mean, it's depressing.
見れば読めば読むほど、だんだんだんだん意気消沈してしまいます。
If you have a desire to excel in school and do very well in school,
もし学生として学校に行っていてですね、いい成績を収めたいならば、
there is a disorder that you fall under that requires a certain code and you have to go to the therapist and the insurance will pay for your disorder.
It's called overachiever's disorder.
Yeah, it's called overachiever's disorder.
そういう人もですね、また、なんか、なんつったらいいですかね。Overachiever's disorder.
In other words, you're trying to do your best and you're working toward that. That's something wrong with that.
この好成績を収めようとする人たちがまた、その、はい、頑張りすぎ症候群です。そういうまた、精神病のまた、位置づけがありまして、those people are
they're considered mentally ill.
They gotta have therapy because they're
そういった人たちもまた精神療法を受けるべきだと書かれているんです。
That puts other people down.
そういう人たちはね、他の人たちをまあ
this is real.
バカに見せてしまうので、彼らがまた精神的問題があるんだということで、精神科医に送られてしまうわけです。本当の話ですよ。
Now I want to give you a powerful statement out of a book that was written by a lady that was a psychologist in Canada for 30 years. Practicing.
カナダで30年間心理学者として、その心理療法を行った人のですね、女性なんですけれども、その人の言葉を引用したいと思います。
Her conscience bothered her so bad that she got out of it and began to write books against it.
彼女はまあ30年間も心理学者として働き、なんて言いますか、両親の呵責がですね、あまりに強かったので、とうとうそこから抜け出して、心理学に反する本を書いたそうです。
Her name is Dr. Tanya Dineen.
その人は、の名前はですね、タニア・ディニーンという、タニア・ディニーン博士という人でした。
She had this to say, with degrees in psychology, medicine, social work, nursing, or no academic qualifications at all,
医学あるいは社会学ですかね、それから看護学、あるいはこの何の学業的な資格に関わらずってことですかね。
Degrees.
Can you paraphrase?
Okay, with no academic qualifications. In other words, they have a degree from schools in psychology. Some have medical history. Some are social workers. Mm-hmm. Some are nurses. But some have no qualifications at all. But all the time, they can come into counseling. It's expanding the workforce of the psychological industry. You can hang your shingle out and be a therapist without any qualifications.
Okay. So, 心理学においては、まあ、医学、あるいはソーシャルワーカーとか、看護とかですね、そういった資格、全くなくても、この心理学者として、実は働くことができる。
I want you to notice what it says. The psychology industry relies for its survival and growth on its ability to manufacture victims, and I'll explain that in just a minute.
心理学産業というのは、その生き残りと成長をかけて、このいかに、この犠牲者を作り出すかということにかかっているそうです。
Here's how they keep business going.
どうやってこの産業、ビジネスをですね、栄えさせるか。このようなものであります。
Some psychologists out here that nobody knows about will come up with some brand new syndrome or some brand new diagnosis disorder for anything.
ある、まあ、心理学者、自称心理学者がですね、何かもう全く新しい、なんとかかんとか精神病というですね、この症状を定めたとします。
What they do, they get on these television talk shows like Oprah Winfrey and some of the rest of them.
そしてそういう人たちがまた新しいですね、精神病の診断を持ってですね、テレビのトーク番組に登場してそれを説明するわけです。もっともらしく。
They write it in books and put it in the psychology magazine.
そして本を書き、そして心理学の雑誌に記事を載せ。
Then on these talk shows,Of course, they're interviewed and they tell all about this new disorder.
そしてこういったもう新しく発表された、精神病について、テレビのトークショーなんかで、トーク番組なんかで説明するわけです。
Then they tell all the wonderful things they can do for people to have this disorder.
そしてこれらの精神、新しい病気に対してどのような治療がなし得るかということをですね、またもっともらしく説明するそうです。
Then across the country,Thousands of people sit there and say, "Oh, wow, that must be my problem."
そしてテレビを見ていたですね、もう何千何万という人たちが、あ、私もこういう問題を持っていると思うようになるわけです。
And they've just created another whole wealth of patients to come to all these psychologists. That's how they create.
そしてまたさらなる患者さんがですね、彼らの元に彼らの門を叩いて入ってくる。そしてお金をどんどんどんどん投資していくということになるわけです。
Now, I want to share this statement with you. It's from another psychologist, and the reason I want to share this is to show you how psychology has moved into America.
また別のですね、心理学者の言葉を引用したいんですけども、それはですね、どのようにしてアメリカという国に心理学が入ってきてしまったかということを、まあ、表している引用文です。
It says, through psychology or psychotherapies, I'm going to say psychology, various forms of Eastern religions are creeping into Western life.
心理学療法を通して、いわゆる心理学を通して様々な形で、東洋の宗教が西洋人の生活の中に入り込んできている。
The famous psychologist had this to say.
そして、ある著名な心理学者はこのように言いました。
He says, Buddhism will come to the West as psychology.
心理学として西洋に、仏教が入ってくるであろう。いわゆるその心理学の名を借りてですね、実はそれは仏教でそのものであるにもかかわらず、それがですね、西洋の人たちに受け入れられるようになるということです。
He went on to say this.
そして続けてこのように言いました。
He said, Oriental religions seem to be making gradual headway as psychologies, not as religions.
東洋の宗教は、徐々にこの心理学に歩んでいっているようである。それは宗教としてではなく心理学として。
They're not coming to this world, the U.S., as religions. They're being presented as psychological theories.
心理学の理論としてアメリカにという国でですね、これらの東洋の宗教が入り込んできているとこの人は言っているんです。
I'm going to go down to the middle of this quote here. It says, the numerous gurus and spiritual teachers now in the West.
今日の西側諸国における、数多くの教祖や霊的指導者たちは、
They are formulating, reformulating and adapting the traditional systems according to the language and atmosphere of modern psychology.
現代心理学のいわゆる心理学の用語、それからアトモスフィアって何て言うんでしょうか。
In other words, they are changing their language to fit modern psychology.
この現代心理学に合うような言葉遣いに変えて、そして形を変えてこのアメリカの社会に取り入れられてきていると。
Now, the reason they're doing it, doing that
because なぜそういうことをしているかと言いますと、
They say that Eastern religions offer an understanding of the mind far more complete than anything yet in the Western science.
なぜなら東洋の宗教がですね、この西洋の科学以上に、この精神について理解が深いからであるというわけです。
Now, the United States has been always considered a Christian nation. The United States is always...
アメリカという国は常にですね、キリスト教国と言われてきました。
And doesn't it play a big role in Bible prophecy?Doesn't it play a big role in Bible prophecy?
また聖書の予言においても大きな役目を果たす担う国とはなっていないでしょうか。
With the national Sunday law and all?
黙示録13章のですね、日曜休業令に関してもアメリカは登場してきます。
So where would the devil want to go first to destroy and undermine the word of God?
ですからこの神の言葉をですね、破壊するためにサタンはどの国をまず攻撃すると思いますか？
And so, when we begin to realize that the Eastern religions, which are not based on Jesus Christ and Him crucified,
東洋の宗教はキリスト教、あるいは聖書の宗教に基づいていません。そういった宗教を、
And humanism is not based on Jesus Christ and Him crucified,
また、ヒューマニズムを、これもまた、十字架にかけられたイエス・キリストを教える宗教に基づいていません。
So, to destroy the teachings of Jesus Christ and Him crucified, we have to undermine Christianity and bring it into humanism.
そういった思想、宗教を持って、イエス・キリストの十字架に基づいた宗教をですね、破壊しようと、このアメリカにですね、様々なこの心理学の、心理学という名で形を変えてですね、アメリカに取り入れられる方法をサタンは用いたわけです。
Now let's look at some counterfeits to God's way.
神様の方法に 対するですね、偽物をいくつか見ていきましょう。
Yes.
Yes.
This is spiritualism personified.
Yeah.
This is when she talks about spiritualism coming into the West, into the God's people.
ホワイト人は心霊術の教えが神の中に入っていくと、言われてますけれども。
You see.All of the founders of psychology, whose side were they on?
先ほどのこの心理学の基礎を築いた人たちは誰の側にいました？サタンの側にいる人たちでしたよね。
Which God did they serve?
彼らはどの神に仕えていたでしょう？
Satan.
サタンですよね。
And he is the father of spiritualism.
ですから、サタンが心理学の父であると結論付けることができるわけです。
We're going to help you see how subtle this has been, and it's caught all of us.
ところがこれがですね、どれほど巧妙に入ってきたがために、私たちこの神の民にもそのいかに影響を及ぼしたかということを私たちは見る必要があるんです。
So here are some programs that promise freedom, but actually they bring bondage in a little different way.
そしてこのプログラムは人に自由を約束しておきながら別のものにですねの虜となってしまうこの罠となっているわけです。
We've talked about hypnosis, self-hypnosis.
すでに語りましたこの催眠術、自己催眠。
And I'm sure some of you folk over here have heard about AA.
AA っていう組織聞いたことありますか？
Alcohol not.
アルコホリックアノニマスというですね、アルコール依存症の人たちがいわゆる関わるこの組織なんですけれども、男子会と AA というのがあるんですね。AA というのは世界的なものです。
Do you have AA available? One of the treatments when people have problems with alcohol, they go to the AA program or Alcoholics
Anonymous. アルコール依存症の人たちは AA プログラムというのを受けるんですね。
Okay.
12 step program.
ここでは12のステップのプログラムというのがあるそうです。
Alright.
That's very interesting what they tell people. Let's say you're an alcoholic and you go there.
アルコール依存症の人がいたら、人がですね、そういう人がいたら、AA に行きなさいと言われるわけです。
They tell you that you will always be an alcoholic.
AA で教えられることは、アルコール依存症の人は一生アルコール依存症だとまず言われます。
Once an alcoholic, always an alcoholic.
一旦アルコール依存症になったら一生の間アルコール依存症であると言われます。宣告されます。
You're just one drink away again from being an alcoholic.
一旦また一杯ですね、酒を飲んでしまったらもうすぐにアルコール中毒になると言われます。
With that in mind, they keep people tied to AA for the rest of their lives.
そしてこういうことをまず宣言しておいてからですね、その人々がこの AA の教えに一生がんじがらめになるように仕向けるんです。
You see, they have changed their addiction from alcohol.
そしてアルコール依存症の人を助けると言いながらですね、彼らのいわゆるこの中毒をアルコールから別のものにすり替えるんです。
They now have to go to the 12-step plan because that becomes their savior.
アルコールじゃなかったらもうこの12ステッププログラムというものに彼らが依存するようにしてしまうんです。
And every week they have to stand up in front of that group and say, I am an alcoholic.
そして毎週ですね、その集会に参加して、人前に立ってですね、私はアルコール依存症ですと宣言しないといけなくなる。
Even if they haven't had a drink for 12 years.
12年間酒を飲んだことのない人でもそうしなきゃいけないんです。
Now I want to ask you a question.
ここで質問したいんですが、
When Jesus Christ set Mary Magdalene free from her prostitution,
イエス様がマグダラのマリアをこの、まあ、いわゆる遊女の身分から解放なさったとき、
Did he tell her that she was to go on and tell everybody that she was still a prostitute for the rest of her life?
言って彼女にですね、言ってみんなに私は一生遊女ですと宣言するように言われましたか？
No.
そうではありませんでした。
Those things are passed away.
こういったものはもう過ぎ去ったと 彼女は言うことができたんです。
The 12 step plan keeps you bound to the alcoholic mind.
しかし12ステッププログラムはもう一生アルコールのこの縄に縛られているというふうに教え込まれます。
It does not promise freedom. It promises freedom, but it gives you a tighter bondage.
自由を約束しておきながら別のですね、縄を用意して縛り付けてしまうんです。
Now in the 12 step program, they have 12 step programs for every kind of addiction there is.
そしてどの中毒に対してもいかなる中毒に関しても12ステッププログラムというのが用意されていまして
For drugs, alcohol,
麻薬、アルコール
Compulsive buying
What?
Compulsive buying or somebody just goes out and
buys Compulsive shoppers
買い物中毒
Compulsive eaters
あるいは、yeah. なんて言いますか接触障害
They actually have a 12 step program for those that are addicted to 12 step programs
そして実際ですねこの12ステッププログラムに中毒になっている人たちのための12ステッププログラムっていうのもあるそうです。わけわからないですね。
Now, the other thing they do, which I think is the worst, is they tell people they can pray or believe in any higher power they want to believe in.
そして何よりもいけないと思うのが、そこでですね、いかなる何か高い、自分よりも高い、ある高い存在に、を信じ、そしてそれに対して祈るようにって進めるんです。それは何であってもいいんです。
We've had people come to our meetings and say we just left a 12 step meeting where they told us we could pray to the refrigerator, the doorknob, it didn't make any difference whatever we believe in.
そのプログラムをですね、受けてきた人たちが私たちはもう、このドアであれ、冷蔵庫であれ、何であってもその祈る対象にしていいと言われたっていうんです。
I mean, it's how, that's what they tell people.
They're saying, it doesn't matter what the higher power is, you will get relief as long as you believe that's the higher power.
その高き存在、自分よりも高き存在を定めてですね、それが何であっても、それから自分たちの中毒から解放されることを信じることができるんだったら、何だっていいわけです。
Now, if I'm not mistaken, the Bible says, thou shalt have no other gods before me.
しかし聖書ははっきりとこう述べていますね。あなたは私の他に何者も神としてはならないと。
Folks, that's idolatry.
ですから、この12ステッププログラムというのは、姦淫の罪なんです。あ、いやいや、あの、偶像礼拝の罪なんです。
And in our country, Christians come along, put some Bible text on it, and Christianize it, and all of a sudden it blooms in the church, and they think now it's all right.
そして、こういったプログラムがですね、教会に入ってきて、キリスト教化されてしまって、そして人々からですね、これはいいものとして受け入れられてしまっているんです。
In fact, the guy, what was his name, Bill Wilson, that brought this whole AA thing into being, this guy got all his information.
Bill Wilson brought this.
He's the one that
developed the 12-step program.
この AA のプログラムをですね、まあ、編み出した人がビル・ウィルソンという人らしいんですけれども、
I don't know if he was a minister or not. He may have been in the Orthodox Church.
Yeah, he was in a church, but he wasn't a minister.
But he got his information in a trance with a demon.
彼もまたですね、こういった情報を、まあ、恍惚状態に自らなって、悪霊から受けたそうです。
Now the reason he liked all this real good, real well,
そして彼がなぜこの悪魔からの情報を気に入ったかと言いますと、
The psychology came along and told him that he was an alcoholic, you see. Bill Wilson was an alcoholic.
このビル・ウィルソンもまたアルコール依存症だったんですけれども、
He couldn't get victory on it, over it.
そのアルコールに勝利することができませんでした。
So some doctor of psychology came along and told him.
ある心理学者のですね、お医者さんがやってきてこう言ったんです。
He said your alcohol problem is a disease.
このあなたのこのアルコールの問題は病気なんだよ。
If it's a disease, you can't overcome it.
もしこれが病気だったらこれに打ち勝つことはできませんよ。
You see, if you have a disease, am I on?
もしこの病を患っているとしたら、
if you have a disease, you didn't ask to get TB or lung cancer.
それは自分で望んでですね、肺がんにかかったり、肺結核にかかったわけではありませんよね。
So you are a victim of that disease.
その病、あなたは病の犠牲者とみなされるわけです。
So moving this from a choice he was making to take the alcohol.
彼はアルコールを、まあ、自分の選択、選びによって飲んでいたにもかかわらず、そこからそらしてですね。
Where he had to be accountable.
その選択、自分の選びによってアルコール依存症になったんだったら、それに関して責任が伴うわけですが、
to where now he had this terrible disease that he couldn't get over.
ところがそれはもう勝利できない病だとみなされるんだったら、
he then decided to find a way to maintain himself.
この状態をですね、なんとかうまく維持するということに、注意を向ければいい、責任はなくなるんです、なくなり、そしてこれを維持する、この状態を維持すればいいと。
So he went into a spiritual trance.And the spirits gave him the 12 steps, and they are very close to Bible truths.
そして彼は恍惚状態に陥って悪霊との交信によってこの12ステッププログラムというのをですね示され、これを発表するに至ったんですけども、聖書の教えに非常に似ているものなんです。
And so people will defend it and say, well, he was a Christian, and he, this is a Christian program because it follows right along with what the Bible says.
そしてこのプログラムを擁護する人たちは、これはクリスチャン、彼もクリスチャンで、これ聖書の教えとそっくりじゃないかというわけです。
It's the counterfeit to the Word of God.
ところがこれは神の言葉。に対するですね、偽物なんです。
Another counterfeit is what they call self-help groups. That's where everybody comes together and they help one another and they talk to one another.
別の偽物にですね、自助グループというものがあるんですけど、聞いたことありますか？
And they
spend... 自分で助ける自助グループ。And they all... もうみんなで一緒に助け合いましょう。
And they all come together and they keep telling their sad woe over and over and over again. Sad woe, their story. Their sad story.
そしてみんなで集まってですね、自分の悲しい過去についていろいろ言い合うわけです。
And each person says, oh, that's so terrible. You have a right to be angry and upset.
ああ、かわいそうに。大変だったですね。それはもう恨みを抱いてても怒ってももうこれは無理もないですよ。
And where does the focus get?
そして焦点はどこに向けられますか？
Right on self.
自分自身ですよね。
Off of God.
神から目はそらされるわけです。
Now we want to talk a minute about the four temperaments. How many of you folk are familiar with the four temperaments?
次に四つの気質っていうものについて聞いたことある人いますか？
Now the reason you need to understand this because many pastors are using these things.
なぜ皆さんこれを知っておく必要があるかと言いますと、セブンスデーの牧師でですね、これを人に信者さんにカウンセルをカウンセリングを与えるにあたってですね、この方法を用いる人たちがいるからです。
Now, let me share what I know a little bit about the temperaments and where they came from.
この英語でテンパラメントって言うんですけども、この気質について、これがどこから来たか、この思想がですね、どこから来たか、ちょっと説明させていただきます。
They have four names: sanguine, choleric,phlegmatic and melancholy.
四つの気質があって、さあ言えるかな？粘液質、憂鬱質、他に、
melancholy, sanguine, phlegmatic.
あと二つあるんですよ。sanguine。私も聞いたことあるんですけどね。あと二つあるんですよ。聞いたことある人います？
Have any of you heard of this?Four temperaments?
Raise your hand. 粘液質、憂鬱質、多血質、胆汁質。
Okay.
ああ、難しい。
Okay, where this came from, it's based on
これがどこから来たかと言いますと、
on what they call the four humors or the four liquids of the body.
それはですね、あの人間の体液の研究から来てるんです。4種類の体液が。体液、人間の体の液ですね。
This started back in Aristotle's time with the Greek physicians.
これはですね、古代ギリシャ、アリストテレスの時代のこの医者たちの中で持たれていた思想なんです。
And so they figured the four liquids of the body were yellow bile,
4つの体液、黄色い体液、
black bile,
黒いもの、
and phlegm,
phlegm,
thick phlegm,
mucus,
粘液、
and blood.
そして血液。
So,
黄色い液と黒い液と粘液と血液、これら4つで人間の体、4種類の体液があったと。
So the physician would check you out if you had too much of one or the other, then you got one of the names of these temperaments.
そして医者がですね、この検査をして、この 4種類の体液のうち、このたくさん取れるものがですね、あなたのこの体質、あの気質になっていると。気質を形作っていると、診断されたわけです。
Remember in early medical, science, if somebody had a disease, oftentimes they would bleed them. You know what I mean by bleeding them?
昔のですね、医術にこういう方法がありました。誰かがですね、病気にかかっていたら、血を抜くんです。その患者さんから。
And they felt they could heal them by bleeding them.That's what we're talking about.
They had too much blood.
They had too much blood. They needed to get rid of that blood.
血が多すぎるから出血させて、そしてそれで良くなると考えられていたんです。
For instance, if a person had too much thick phlegm,
例えば、粘液が多すぎる人がいたとします。
They were called phlegmatic because phlegm means thick.
その人は粘液質と言われたわけですね、そういう人は。
That was their diagnosis.
そういう診断がその人に下されます。
So now we have, today we have people that have studied these different,
fluids.
Well, they've studied though the personalities of people.
Yes.
そしてギリシャの医学に基づいて、今日ではこの、それに基づいた、人間学というのがあってですね、人間を4種類に分けるわけです。
And they made these personalities to fit under some one of these names.
そして誰もがこの4つのですね分類に属するというふうに考えられるわけです。
I don't know about you, but I really don't want my personality to be under something called thick phlegm or phlegmatic.
皆さんはどうかわかりませんけども、私はですね、粘液質とか憂鬱質とか、多血質とか、胆汁質と言われたくはありませんね。
These are all based on astrology.
これはすべて占星術に基づいている思想なんです。占星術わかります？星占い。
And they all come under the four elements that we know of, and that's fire, wind, water, and earth.
火と風と水と地。また4種類のものがあってですね、占星術には。
Then under those four comes all the birth signs that we have like Capricorn, Taurus, Pisces. Astrology.
占星術においてですよ。What's the birth sign?
Pisces.
Like Pisces, Taurus, Scorpio.
なんとかざ、なんとかざ、なんとかざだと思うんですけどね。
All of that is astrology, which is the counterfeit to astronomy.
そしてこの占星術がですね、いわゆる天文学の偽物になっているんです。天文学というのは正式な宇宙を学ぶ学問ですけども、占星術というのは星占いなんですね。
What they say is that Jesus was made up of the best of all four of the humors or the
personalities.
Personalities.
He had four temperaments.
No, he was made up of the best of all four of these personalities.
All the good side of all four, not the bad side of all four.
That's what they say.
Yeah. That's what they say in
Christian
four temperaments.
この気質学っていうんですかね、そういったのを用いる人たちは、クリスチャンでは クリスチャンはイエス様はですね、この4つの気質のいいところを全部持っていたお方だったと、見なすわけです。イエス様のこと。
The bottom line in all this folk is once again, it's self-focused.
この、これらのですね、根底にあるものはすべて自己中心であります。自己に焦点を当てるということであります。
And the devil doesn't care what program it is as long as he gets us to focus on ourselves.
そして私たちがですね、自己に、私たちのを自己に注意を向けさせるならば、サタンは何でどんなプログラムでやっても構わないんです。
Now, we were on, how many of you know about 3ABN?
I don't think they do.
The broadcasting, Three Angels Broadcasting.
3ABN っていうテレビ局ご存知ですか？アメリカにあるんですけど。
Anyway, it's big. It's Adventist television.
セブンスデーの人がですね、あの衛星放送で、あのいわゆる全世界にあの放送している局なんですけれども。
Worldwide.
We were on this show for an hour, two hours, I guess, on the question and answer.
私たちも一度ゲストで、1時間から2時間このインタビューを受けたんですが。
And during those two hours, we discussed. There was a question about the temperaments.And we discussed it like we're discussing it with you.
その中でこのテンプラメント、気質学についての質問を受けて、こういう話をですね、あのテレビのインタビューでしたことがあったんです。
We got a terrible blasting letter from a conference president.
その結果、
union, it was a union conference.
このカンファレンスのですね、いわゆる長の人からものすごいあの抗議の手紙を受けました。
He in fact said, "You folk are ignorant. You really don't know what you're talking about."
君たちはあのあまりにも無知で自分が何を言ってるのかわからないみたいだねと書かれていました。
He gave us all these Ellen White quotes that had to do with the disposition.
ホワイト人が、この人の性格について述べているあの引用文をですね、ドドドドと連ねて手紙に書いていました。
So we wrote him back and we sent him this quote from Ellen G. White.
そこで私たちもまたホワイト人のですね、引用文を書いて彼に返事として送りました。
He was very annoyed because he used this temperament testing in his ministry and his counseling.
彼はですね、その牧師としてカウンセリングとかですね、するときにこの気質心理学というのをですね、用いていたから私たちのこの放送を見て非常にこの気分を害したんです。
This is from volume 9 of the testimonies, page 187-188.
私たちが彼に返事として送った引用文はホワイト人の教会の証9巻の187ページ、188ページでありました。
Now I realize that Ellen White was not talking about exactly what these guys are talking about, but the principle is still the same.
ホワイト人がこの気質学、心理学について、あの、ここで述べているわけではありませんけれども、原則は一緒だということに気づいていただきたいんです。
She's talking here about being self-focused.
彼女がここで言っているのは、自己に焦点を当てるということに関してです。
Let's read it.
見てみましょう。
She says, "Why are so many of us so weak and inefficient?"
なぜ我々の多くはこんなにも弱くて、この非効率的なのでしょう。
It is because we look to self, studying our own temperaments and wondering how we can make a place for ourselves.
それは私たちが、自己に目を向けて自分たち自身の気質や気質を学び、そのようにして自分自身を、最善のものにするかということばっかりを、こだわっているからです。
Our individuality and our peculiarities in the place of studying Christ and His character. In other words, being focused on ourselves instead of studying Christ.
Christ and His character. Christ and His character. 自分たちの個性、 自分たちのこの独自性にばかり 目が向いている。
My brethren, let us put all this aside.
兄弟たちよ、これらすべてのことをよく脇に置きましょう。
We have no right to keep our minds stayed on ourselves, our preferences and our fancies.
私たちは自分自身に、思いを保つ権利は持っていません。自分自身、our preference, 自分たちの好み、また自分たちの空想に。
We enjoy. We are not to seek to maintain a peculiar identity of our own, which is what the temperaments do.
私たちは、独自のこの自分たちの独自のものにを保つことに、注意を向けるべきではありません。
A personality, an individuality,
あるいは自分たちの性格あるいは個性にこだわる必要こだわるべきではないというんです。
which will separate us from our fellow laborers.
そのようなものにこだわると私たち自身が、仲間の働き人たちから引き離されてしまうと書かれています。
Many people will get lifted up in pride at some of these. They say, I'm a sanguine. Oh, I'm a talkative person. I can get up in front. And some people are, feel real low because they are melancholy or something and they are afraid to get up in front.
多くの人たちはですね、こういった気質学によって、例えば多欠質だと言われた人、ああ、私は、そういう人間だから人前に立ってどんどん喋っていいんだと。憂鬱質だと言われた人たちはもう自分たちはそういう性質だからもう前に行くべきではないというふうになってしまうことがあるんです。
We're sharing all of this with you because this is coming into the Christian church and being used to even counsel couples that are planning on getting married and testing them to see if they have temperaments or personalities that really go together.
なぜこういうことを申し上げていると言いますと、教会において、例えば男女がですね、結婚したいと牧師に相談してきたときに、こういった心理テストを行ってですね、それお互いがどの気質に、分類されるかということを、判断し、そしてお二人の相性がいいとか悪いとかですね、そういうことが、そういう診断がなされることがあるからです。
In fact, we have all of these programs, inner healing, psychotherapy, psychology, all of these listed here.
ここにですね、さまざまなこのサタンが持ち込んだ心理学、内からの癒し、心理療法、さまざまなこの自助とかですね、自分で助ける、そういった療法が書かれていますけれども、催眠術とか。
They're all pointing to self, which is part of Satan's web.
これらはすべて自己に焦点を当てるもので、サタンが、張った蜘蛛の網にですね、網として私たちのうちに、かけられているものです。
This afternoon, this evening, oops, I'm off. I'm gonna go back. This evening we're going to come back and we're going to continue this talk and we're going to share where Christian counseling stands in all of this.
で、今晩の学びでですね、いよいよキリスト教会においてこのクリスチャンのカウンセリングというのがあって、そのクリスチャンが用いているカウンセリングで用いているですね、方法がいわゆるサタンから来た心理学とどのように関わっているのかということを学んでいきたいと思います。
You see, we need to understand the counterfeit. Ellen White says that we are to understand the methods of Satan's working.
ホワイト人は私たちは、サタンが働く方法を、働く時に用いる方法を理解しなければならないと言っています。
And the problem we have is that We are not seeing the power of God work in our church today.
今日私たちはですね、power of Satan?
Power of God. We're not seeing the power of God with healings and and people set free today.
今日教会では神様の力が教会に働いて、いろんな奇跡、癒しがですね、もう見られなくなってしまっています。
And we need to understand why we're not seeing them.
なぜそういったことが見られないのか。
How it's been destroyed.
いかにそういったことがですね、教会からのけられていったのか。
How counterfeit has come in to steal the power of God and the power of the Holy Spirit.
そして神の力、聖霊の力に代わって、いかにこの偽物がですね、教会に入ってきてしまったか。
And ultimately put us into bondage so that we will not be saved.
そして最終的に私たちがこれらの罠に捕らえられて救われないようにサタンはどのようなですね、罠を仕掛けてきたか。
So, we're going to be breaking now. We'll have prayer and separate. And when we come back, we'll finish this presentation so that you will be clear in your mind.
そういった学びをしていきたいと思います。そして皆さんの心、頭の中でですね、はっきりとした理解、認識を持っていただきたいんです。
Some of the dangers out there so you'll know.You'll recognize the truth when you see it.
教会においてもそういった危険がですね、罠が仕掛けられているということを皆さんが見て判断することができるような学びを夕方からしたいと思います。ひざまずいてお祈りしましょう。
Heavenly Father, in the name of Jesus, we come before you.
天の父様、イエス様の御名においてあなたの御前に参ります。
I thank you that you have given us the Bible, the guidebook to go by.
私たちが、よりどころとすることのできる聖書を与えてくださってありがとうございます。
If we look at it and study it, we will see the holes of deception in the devil's belief system.
そして、サタンがどのようなどれサタンの宗教に私たちを誘うためにどのような、罠を敷いてきているか見ることができます。
So we pray now you'll bless us as we prepare for the Sabbath.
どうか私たちが安息日に備えるにあたって一人一人を祝福し導いてください。
Help us to remember the Sabbath day and keep it holy.
安息日を覚えてこれを聖とすることができるようにお助けください。
So bring us back after a little break of refreshing time and we'll praise you in Jesus' name.
そして夕方の学びのためにまた元気に集まってくることができますように、イエス様の名を通してお祈りいたします。
Amen.